一気当選 EDR ドラゴンデスティニーラジオ。こんにちは、浅野ますみです。
こんにちは、名畑めひとみです。
早速ですがメールを紹介したいです。
何を、
こちらですね七味さん、静岡県の方ですね。今回お二人にご報告したいことがあり、初めて投稿させていただきました。
はい。
実は偶然にも私の母が何かのキャンペーンで見事当選し、中華街に行けることになりました。というわけで、私はお先に中華街で美味しいものを心ゆくまで食べてきますが、浅野さんもせいぜい頑張ってくださいねということなんですけど、
せいぜいって
せいぜいってっていうか、ナバちゃん見たよ。
何
セグラ6月号今目の前にありますけども、
はい、あるね。
なんかナバちゃんさ、満面の笑みでさ何鑑定病ですかの前でさ、
楽しかった、
キャッキャキャッキャしてんじゃない。
この楽しかった雰囲気はね、周辺からでも伝わるんじゃないかと。
いやこれね、なんか
すごい楽しかった。
そんな感じする。
私今までこういうロケってしたことないからさ、
うん、
いや楽しいね、こういうロケだったらいくらでも受けるよって思った
しかもさ、何このなんかランチを食べましたっていう写真のさ、
うん、
ランチがものすごい豪勢だね。
そう、そしてものすごく美味しかった。そしてそれに追加してね、みんなで食べたんだけど、うん、それ何人前か忘れちゃったけど、3人前か2人前ぐらいだったのかな。
え、何人で行ったの。
ね、6人
ね、6人で行くならさ、私が増えて7人でもよくないこれねえねえねえねえ、それでもよくない？なんであえて私置いてったのこれ。しかもさ、ね、このさ中華街に行く企画ってさ、
うん、
多分これで終わりだよね。
そうだね。
別にさ、ナバちゃんが第1弾、私が第2弾とかではなく、ね、
そう話は全く聞いてないね。
一発限りのあれだよね、単発もんだよねこれね。
そうだね。
誰の A 弾でナバちゃんになったの。なんかもう一回この話を蒸し返すようで悪いけどさ、
それはほら鑑定業で一応ほら私カウン役だからさ。
そうだけど、私だってハトフじゃないかよ。
白粉病だったら、本作病だったら、
いやそうだけど、でもね、
うん、
ナバちゃんが行くのはじゃあ分かるけど、うん、私と二人でやった方がさキャッキャして楽しいじゃん。それをさ、うん、なんこれなんつうの、放置プレイっていうかさ、かそんな感じがしますよこれ。
行ったじゃん、ティーナイフォン行ったでしょ。
だけど
食べたじゃん小籠包。
もう美味しさ忘れちゃったもん。もう一回ぐらい行かないと。
ね、やる。
でもね、私ね実はね、
うん、
中華街に誰も連れてってくれないから、
うん、
この間独自に行ってきました。
行ったの。
行ったよ。だから行きたいっつってんじゃん行きたすぎて行ったよ自分で、
うんうんうん、
それで
楽しかった。
うん、平鎮楼っていうとこでご飯食べた。
おお、
うん、
なんか有名なとこなんでしょ。
すんごい高いの。
え、何食べたの。
あのね、北京ダック。
高いよ。
なんかね、
それ別に平地路じゃなくても高いよ
あとエビチリとか、
うん、
なんかね、秋田からおばあちゃんが遊びに来てたんですよ、
うんうんうん、
おばあちゃん連れて行こうと思って、
うん、
あの行きましたよ。
あら、おばあちゃん高校。
おばあちゃん高校だけど、でも本当はこれ雑誌の取材で来れたかもしれないのになと思うと、なんかね悔し涙が流れてきました。
なんでよ
でも楽しかった中華街。
楽しいよね。なんか改めてさ、何回行ってもいろんな発見があるからさ、
うん、
私も何回か行ったことあるけど、改めてこうやって鑑定廟で、
うん、
カンウっていう、こう中心に行ったら、
はい、
なんかあ、こんなにカンウってあちこちにいるんだっていうの本当は分かってね。
でも私このね、ナバちゃんの取材の写真を見て、うん、あ、鑑定廟ってこれかと、
うん、
初めて分かった。なんか中華街に行った時は鑑定廟って言ってたけど、どれだろうって思ってどれだか分かんなかったんだ。
あ、本当、うん、結構目立つけどね。
ね、そうみたいね、
うん、
はい。
まあなるほどね、
うん、でですね、なんか関係ないんですけど、
は
い
は
い、
うん、
ずっと話題になっていたチャンピオンの店、
はいはい、あのやたらめったらあったでしょ。
あった、肉まんがどうのです
よ。やたらあったでしょ。
あったあったっていう中華街にあるチャンピオンの店のチャンピオンとは、うん、4年に一度開催される中国料理世界大会のチャンピオンということでした。だから別に肉まんでチャンピオンなわけじゃないんだね。
でもなんか噂によるとさ、いろんな部門があるから、もしかすると肉まん部門があったのかもよ。
あ、そうなのかな、うん、案外チャンピオンいっぱいいたりしてね。
ね
ね、
っていうか店多すぎたでしょチャンピオンの店。
うん、何が何だか分かんなかった。
なんか歩いてさ、見えなくなったと思ったらまた前にあるでしょ。
数メートル置きにあって街灯かよと
思うよね。
思った。
いや、ぜひぜひ皆さんもね、
はい、
中華街は本当楽しいので、
はい、遊びに行ってみてください。それではそろそろ始めましょう。一気当選を愛する投資たちに直、ただいまからこのラジオ番組をお聞きなさい。
DVD がついに発売決定。ジャケットは桐原泉先生書き下ろし、初回特典は演劇研究会フォト4枚と豪華 DVD ボックス付き。ひと 日発売。メディアファクトリー。
あんたなんか打天使が怖いだけじゃないの。
なんだと。全100分にも及ぶ新たなアクエリオンの前編がついに完成。 OVA 創世のアクエリオン裏切りの翼、5月25日発売。俺は貴様を許さねえ。メディアファクトリ
ー。オタクが嫌いなおぎゅうえさん、なんでみんなくじは見るんですか。
まあまあおぎゅうえさん、千尋の行も気になったりしません。 DVD で見てるんですよね。
何言ってるんですか。
くじ引きアンバランス DVD 好評発売中。メディア
ファクトリー。それでは番組に届いたメールを紹介、いろいろとお話をしていきましょう。
はい、じゃあ私からいきます。
ほいほい。
名前がヒノキ科のバフンさん、
バフン、はい
からいただきました。
お、ありがとうございます。
はい、浅野さん、生田目さん、はじめまして。毎回楽しく聞かせてもらってます。ありがとうございます。ラジオを聞いていてふと疑問に思ったのですが、三国志に詳しくないと言い放つ浅野さんは何に詳しいんですか。どうも下ネタ以外では周りが盛り上がっていても馴染みきってないような感じます。
ひどいな
ぁ。よかったらお聞かせくださいって。
確かに、でも私ね、下ネタにすっごい詳しい。
そんなの自慢になんないよ。
なんかね、でもね、ものすごいアングラな用語とかもね、的確に説明できる、
ね。マジで？私ね、意外と知らない。
そう。あ、そうなんだ。
あのさ、単語がわからない。
ははー。
あの、V の総称とか。
総称って何？
V？ 総称？
総称？
あの、正式名称みたいな。
あー、なるほどね。
なんか保健体育とかで習うようなことがわからない。
は
い、
ああ、任せて。
マジで？
だいたいわかる。
すごいね。
はい。そうなんです。
ね、じゃあ、下ネタ以外で盛り上がってないでやる。他に何が詳しいの？
え、他に？いや、いろいろ詳しいよ。例えば、うん、例えば、
株？
あ、株？あ、あのね、でもね、お金儲けに関することは、結構テレビとか見てるし、ちょいちょい本も読んでるから、ちょっと詳しいかも。
ねえ、あんまりさ、なんだろう、人間的に癒しいよ。
あ、ひどい！何それ！じゃあ、ナムちゃんは何に詳しいんだよ！
私何に詳しいかな？意外と私でもないんだよね、詳しいこと。
あ、そう。何に対してもよく分かってない？
うん、そうかも。世間知らずね。
って言うと可愛く。あ、でも私ね、最近ね、うん、エコロジーに詳しいよ。
ああ、言ってたね。
そう。エコロジー、マイバッグとか持ち歩いてるし、うん、エコロジーに関する本はかなり読んだから、エコには詳しいです。
マジ？あ、私もゴミの分別に関しては結構詳しいよ。
分別？
これは燃えないゴミです、みたいな。
それはさ、詳しいっていうか常識だよね、ナバちゃん。
だって一回さ、うちのマンションね、
はい、
24時間いつでも捨てていいのよね。
あ、いいね。
そういう倉庫があって。
うん、
で、管理人さんがそのゴミの日に表に出してくれるんだけど、
うんうん、
私一回怒られて、管理人さんにゴミの分別がちゃんとできてなくて、
うん、
で毎日毎日ゴミを出すんだけど、毎日毎日自分家の前に帰ってくんのゴミが。でもね、理由が書いてなくて、一、
うん、
回それでね、管理人さんに質問しんだ、私は何がいけないんですかって言って。
そしたら教えて
くれた。これが良くないって教えてもらったんだけど。
へー。あ、でも私も昔ね、うん、住んでたマンションが24時間いつでもゴミを出していいとこだったのね。
うん、
で、私夜中にさ、うん、古いテレビが壊れて、困ったなと思って、うん、よし、じゃあこのテレビ捨てようと思ってさ、ものすごい勢いでさ、すっごい重いわけ、本当に。で、それを、よいしょ、よいしょって、すっごい時間かけて、そのゴミ捨て場に持ってって、はぁ、いいことしたわ、と思ったら、その3日後ぐらいに張り紙がマンション中にされて、最近夜中に、粗大ゴミをね、勝手に捨てる人がいますけど、あれはあそこには捨てないでください、と。そういうのは本当もういい加減にしてください、みたいな、チラシがブワーって貼り出されて、ダメだろ、テレビって。思いました。
粗大ゴミね。
ダメなんだね、あれね。
ダメだよ。テレビは粗大ゴミだよ。
知らなかった。
でも、微妙にね、わからないものもある。小さいさ、電化製品？
うん。
私さ、炊飯器がさ、
はい、
ちっちゃい炊飯器があるんだけど、
うんうん、
それを捨てたいんだけど、これは粗大ゴミなのかどうなのかすごい悩んでて、未だに捨てられないでね。
大きさから言ったら別に粗大じゃないじゃん。
そうそう。だから、普通のゴミ袋にさ、
うん、
入るわけよ。
わかる。そうだよね。
でも、これは粗大ゴミなのかなってすごい疑問に思いながら、うん、フローリングに転がってる。
金魚 丁でも買えば。
その中で。
その中で。
いいね。
可愛いと思うよ。
植木鉢代わりにしようかな。
うん。まあ、透けてないところがね、あれですけど。開けない限り何がいるか分かんないですけど、
ね。怖いね。
はい。
はい。
でもう一枚ぐらい収録、あ、収録じゃないや。もう一枚ぐらいいけますかね。
いきますか？
うん。ですね、こちらはですね、ハンドルネームガミさん。
うん。
リリー、ヒスイ、こんばんは。あ、そんな名前あったね。
あったね。
リリーこと、ナバタメヒトミさんといえば、収録スタジオの休憩中などにはモノマネをすることで有名ですが、一気当選の収録でももう披露されたのでしょうか？
モノマネ？モノマネをね、最近やってないんだけど、
うん、
結構自分では似てると思うんだけど。
何マネ？
芸能人。
芸能人？
でも、あまりにも似てなさすぎて、私、
見たい。
でもね、基本的に歌を歌うから、
うん、
使えないんだよね。使えないんだよ。
そっか。これ、インターネットラジオだもんね。
うん、
歌歌わないモノマネやってよ。
じゃあ、トシちゃんやる。
トシちゃん。わかった。3、2、1、9! バカだぜ。え？何？
あれ、後ろから失笑が。
え、何何何？
トシちゃんです。
今のトシちゃん？
完全にバカにしてるよね。
してない！
バカにしてるよ！
してないよ！
言えてないじゃん、自分の名前！
バカ出した
ほらバカにしてるよ！
してないよ！
赤ちゃんがアブアブ言ってるみたいだよ。トシちゃんはこうだ。
台無しだ。トシちゃん台無しだよ。
大好きすぎて。でもほら、モノマネってデフォルメしてるものじゃない？
あー、まあね。
うん、
そうか、私何の真似もできないな。なんか収録じゃない、習得したい。私も。
本当？うん、トシちゃん習得しなよ。
嫌だ。
いくらでも教えんのに。
ということでね、この番組では皆さんからのメールを募集してます。
一気当選ドラゴンディスティニーの公式ホームページにあります投稿フォームから送ってください。
皆さんのメールをお待ちしてます。
それではここで一曲お聴きください。
5月30日にリリースする一気当選キャラクターソング守護神バージョンより張飛駅徳で覚悟決めよう。
こんにちは、張飛駅徳役の千原みのりです。今張飛駅徳こと私が歌っている覚悟決めやがかかっていると思いますが、皆さんいかがでしょうか。この曲の音源をもらってレコーディングまでだいぶ余裕があったので、もうめちゃくちゃ練習したのでですね、レコーディングはサクッと終わりました。それで、レコーディングが終わった後、スタッフさんが用意してくれた美味しいサンドイッチと美味しいラスクを食べて幸せなレコーディングでしたよ。今回この曲はですね、張飛のとっても熱くかっこいい一面を感じてもらえる曲に仕上がったと思うので、ぜひぜひお家でも聴いてください。覚悟決めやと菅雲翔ことナバタメヒトミさんが歌う古の定めを収録している一気当選キャラクターソング守護神バージョンは5月30日に発売です。それでは最後に張飛から一言。みんな、うちと菅さんの歌が入ってる CD 絶対買うてや。以上、千原みのりでした。バイバーイ。
一気当選 DDR ドラゴンディスニーラジオ、この番組は浅野まつみと田畑のひとみがお送りしております。
フォトシスターが見たいときはどうしたらいいの？
アンチョコで調べてみよった。
フォトシスターが見たいとき、チョコットシスターが見たいとき、
あった。
DVD シリーズが好評発売中です。
だって一緒に見ようね、お兄ちゃん。
メディアファクトリー。
僕らは愛になれ。
来たー、隊長だ、時の学校にじゃ、レイコだか。
いよいよ我が手元に来たる。月間 OVA 付けくじ引きアンバランス DVD 好評発売中。
買い買い買い、くじあん DVD は無条件で買い。
メディアファクトリー。
一騎当選 DDR ドラゴンデスティニーラジオ公式ホームページは www.1騎当選.com。
竜よ目覚めよ。
一騎当選ドラゴンデスティニーに出てくる闘士、劉備や曹操、孫作たちの体には
読んでよ、ちゃんと読んでよ。
難しいよ、いきなり感じが起こってくるんだもん。
今まで好きである名前でしょ。
竜が眠っています、
はい、
あの竜は闘士たちだけでなく、きっと誰もが心の中で秘めているもののはず。そこで皆さんの中に眠る竜を目覚めさせ、言いたかったけど言えなかった日常の怒りをぶちまけてもらいましょうということでですね、
はいはい、
新コーナー1回目です。
はい、
はい、面白いメールがね、いっぱい来てんの。
来てたね。
はい、ということでね、どんどん紹介していこうと思うんですが、
うんうん、
じゃあなばちゃんからどうぞ。
本当どれにしようかな、はい、じゃあこれいきますよ。じゃあ私から行けばいいかしら。
はいはい。
まずはですね、千葉県のラジオネーム、
うん、
ゆうさんの竜よ目覚めよ。最近の天気、温度差激しくて何着て外出すればいいのかわかんねえよ。
なるほどね、
うん、
あるある。
確かにね。
なんかさ、昼間はさあったかいじゃん。
うん。
で、朝もさ、起きた時あったかいとさ、うん、ついついさ、一回今日はカーディガンだけでとかって思うじゃん。
うん。
そうすると夕方ぐらいからさ、
寒いの
ってなるよね。そうなんですよ。で、またさ、今日はあったかいかなって思った日に限ってさ、夜むちゃくちゃ寒くなったりとかさ、う
ん、するんだよね。
帰りが遅くなったりとかすんだよね。わかるわかる。
なんかさ、結構若い子がさ、
うん、
こう、すごい肩出した格好とかでさ、短パンとかだったりするとさ、
うん、
なんかもう、大丈夫って、今この時間はいいけど夜になったら寒いよってすごいなんかね。
わかる。でもその気持ち、あれってさ、どうしてんの？夜もあの格好
でしょ。
下手するとさ、サンダルとか履いてんじゃん。結構冬とかさ、雨とか降ってんのにサンダルで素足だったりとかさするじゃん。
ほ
ん
とさ、
はあ、
でジャケットみたいの持ってないしさ。
そうなの。あとさ、ホットパンツっていうんですか、むちゃくちゃ短い。
私短パンツだけどね。
短パンって言ったけど。
何？
ホットパンツってあるじゃないですか。
ありますね。
あれとかもさ、私たちが子供の頃さ、ブルマが廃止になったじゃん。
うん。
せっかくブルマが廃止になったのに、ブルマより短いんじゃねえかぐらいのさ、物を履いてたりするじゃない。
うん。
すごいね。
すごいよね。みんなじゃあブルマでいいじゃん。
ね。
世の中。
本当に。でも私なんて言うんですか、股のすぐ下のさ、太ももの部分。
股のすぐ下の太もも。
そう、太ももっつってもさ、膝から上が一応太ももだけど、
う
ん、
そうだね、
その膝からすぐ上のとこじゃなくて、どっちかというとその股に近い太ももの部分なんて、うんうん、もうね、ここ数年間他人の目にさらしてないよ。
私もだよ。
見たことないでしょ、私のそこのとこ。
うん。うん、注目するとこでもないけれど。
でもさ、出してる人もいるじゃん。
いるね。
ね？
そこばっか目がいっちゃう。
すごいね。
すごいよ。
ドキドキするよ。
なんだろうね。
だってさ、
下手するとお尻見えてんじゃないかみたいな、いっぱいあるじゃん。
そう。そのなんつうの、股のさ、裂けてるとこ見えちゃうよっていう。
まあ、どういう意味？
つなぎ目っていうかさ、
つなぎ
目。股と股のそのつなぎ目っつうかわかる。見えるよマジでっていう
人いるよね。いるけど、そんな発言初めて聞いた。
はい、ということでね、じゃあどんどん紹介していきたいと思うんですけれども、
うんうん、
じゃあこちら、
うん、
神奈川県の、
うん、
口上酒造り2年さん。
おう、
おい、ティッシュを作ってるやつら、毎回最初が2組取れちゃうじゃねえか。
わかる。
これ私が子供の時からそう。
なんだろうね。
なんだろうね。
あのティッシュというものはさ、
うん、
なかなか発展し、なんだろう、進化し遂げないよね。昔からあれだよね。ただちょっと薄くなったぐらいでさ、
ね、
箱が、
うん。そうそうそう。あとさ、ちょっとなんかそのなんつうの、柔らか素材とかが出たぐらいで、うんうん、私が子供の頃からずーっと最初は2組取れる。下手するとさ、4組5組取れる時あるよね。
ある。
どうしろっつんだよこれをよと。でいつも私はそれを無理やり箱の中に戻すわけです。
戻す。
だからなんかさ、最初さちょっと汚い状態なんだよね。わかる。
そういうこと。慣れてくると、まあ、いつものね、綺麗な状態になるんだけど、うん、あの状態になるまでがちょっと時間かかりすぎだよね。
うん。そうなの。そこはやっぱさ、改善してほしいよね。
してほしいね。
私他にもね、結構あるんだよね、そういうの。例えばトイレットペーパーもさ、うん、一番最初さ、塗り付けされてるじゃん。
あれが取りづらい。
でしょ？下手するとさ、3周ぐらいしないとさ、そのなんていうの？正常な状態にならなかったりするじゃん。どうしろっつうんだよと。
あの端っこだけ残っててさ、うまく剥がれなくてずっと。
そうそう。そういうのとか、あとさ、なんだっけあのさ、床をさ掃除するさ、コロコロ、
コロコロ
するさ、あのネバネバしてるやつとかも、うん、そのネバネバをさこうコロコロコロコロ取り切って、うん、じゃあ新しいネバネバにしようって思うと変な風に避けちゃって、あーって
なるね。
ね。とかさ、
なんであの辺は進化してくれないんだろうね。サランラップとかすごい進化したじゃん。
うん、した。
使いやすいようにどんどん。
そうだね。
なんでサランラップあんな頑張ってんの、ティッシュ頑張ってくんないの？
お前らしっかりしろよという話ですよこれ。
本当だね。
はい。そうだね、いっぱいあるね。あれもそうじゃない？ウェットティッシュ。
ウェットティッシュも使いづら
い。一番最初さ、うん、あの何中からさ、
あの出さなきゃいけないじゃん、あのプラスチックのさ、うん、負担のところまで。
うん。
あれがまず大変だよね。
うん。最初に刺しとけよと。
そう。
それはもう作る工程でやれよと。
やってほしい。なんでうちらに委ねんの？
うまくできないっつうの。
ね。
ね。本当だよ。しかもさ、しばらくほっとくとさ、乾いたりするじゃん、ウェットティッシュ。
そう。
ウェットでも何でも
なく。あの蓋がさ、意外とさ、閉まりづらかったりするんだよね。
そうなんですよ。そうなんですよ。頼みますよ、と。はい。
すごい、熱く語ったね。
語ったね。もう一枚ぐらいいけますかね。いけます。はい、じゃあ、ナバちゃん。
じゃあ、私ね。どうにしようかな。じゃあ、これ。お、じゃあ、いきますよ。
はいはい。
名前が、100円参加いただきました。竜よ目覚めよ。
すべてのレジの人、お箸は越前でよろしいですかって言うな。
はい、まあ、これはですね、はいはい、
うん、
まあ、体格のせいでしょうか、お弁当を2つ買っても3つ買っても一人で一度に食べると思われるらしく、多くの場合お箸は越前でよろしいですかって言われちゃうそうです。
あ、なるほど ね。それちょっと切ないね。
切ないね。
はは。私でも、お箸、断る。
うん。でもね、この100円さんもね、うん、前箸を使うから家結構ですって。
ああ、偉いですね。
うん。
はい。
私はもらっちゃうな。
あ、ほんとね、なまちゃんも言われる、お箸越前でいいですかって。
私は人数分もらうよ、もらえるよ。
あ、
もらうよじゃない、もらえるよ。
逆にさ、一人しかいないのに何千ももらう時もあるよね。
うん。
うん。あ、勝手についてきたみたいなね、うん。はい。
私はでも割り箸は大体お掃除に使う。
え？
お箸を、つまり使うじゃない？使い終わったら洗って、
うん、
で、あの排水口の掃除とかの時に割り箸使って掃除して、
うん、
で、捨てたりする。
割り箸使ってて割り箸何かつけとくの？
うん、あの、髪の毛とかさ、排水溜まったりするじゃない、
うん、
そういうの割り箸で全部取って、
うん、
割り箸ごとポキってやって捨てる。
あー、素晴らしい！そうなんだ、
うん、
へー、でもさ、それじゃ足りないぐらいもらわない？
ん？あー。
使い切れないぐらい。
うん。
ね、
うん、
うちのさ、田舎のおばさんはさ、割り箸洗って何度も使ってたよ。
ほー。うん、
だからなんかね、時々ね、カレーみたいな色がついてる時あるんだよね。
あ、何これ？
そうそう。
あの、カレーうどんを食べるときは割り箸を使う。
ああ、染みちゃうから。
染みるから。
はい。それすらも洗って使うおばさん、たくましいですね。
たくましいね。
はい。
うん。
ということでね、まあ、
なかなか面白いね。
うん。
うん。
はい。毎週ね、こういうコーナーをやっていきますので、皆さんどんどんね、怒りのメールを送ってきてください。ということでですね、一期当選ドラゴンデスニー公式ホームページにある投稿フォームからぜひぜひ送ってくださいね。はい、お待ちしております。
一期当選 DDR ドラゴンデスニーラジオ公式ホームページは www.1期当選.com。
三国志を教えてあげる。
やっぱり失踪中。
はい。このコーナーはですね、意気投合のストーリーの原点となっている三国志の豆知識を紹介していきます。今回紹介するのはこれ。メイ、カダの話。はい。カダ。
わかる？
カダ。
わかる。
なぜなら、好みのタイプだから。うん、
それは一気当然の中で。
一気当然の中で。かっこいいよね、カダ先生。かっこいい。私、ああいう人好き。
ああ。
なんか、ちょっと潜りな医者っぽいところがさ。
じゃあ、そうなんだ。そういう医者が好きなんだ。
うん。そういう医者っていうか、なんか、あのなんかさ、 こう、知性と、うん、なんかちょっと品がある感じと、うん、でもなんかこう、世の中の裏事情とかも分かってるみたいな感じ？
ああ。
なんか、この人そこが知れないわ、みたいなところが好き。
いいね。かっこいいよね。
はい。
まあ、あの、ドラゴンディスティニーの中ではですね、リョモーのかかりつけのお医者さんとして登場している方なんですけれども、三国志の中でも医者として、
はい。
登場しています、
は
い。
あ、そうなんだ。
はい。今日は方がどんな人物か紹介したいと思います。ということで。まあ、どんなことをやったかというと、うん、麻酔による腹部切開手術を成功させたのは記録に残ってる上ではカダが世界で初だと言われております。
麻酔使えてたんだこの時代なのに。
そうそうそう、すごいよね。
すごいね、
麻酔っていう技術。
何麻酔だろう、
何麻酔になってたのかな。
これ氷で冷やすとかだったらやだね
なんかね、私の持ってる本だと、
はい、
マフツさんという麻酔薬を飲ませて患者を眠らせて書いてある。なんだろうね、それがなんだか知りたいよね、
うん、気になるね、
うん、っていうふうに私の本には書いてあります。
はい。
で、名医として知られていたため戦場に呼ばれて、手術することも多く、
うん、
例えば、関羽がですね、毒矢で肩を撃たれた時に、うん、肩が毒が染み込んだ骨を削るという、
うん、
あれ領事を行ったと言
われています。うわー、いいの、骨って削っちゃって。
まあ毒が染み込んでるからね。
そんな染み込むんだ骨に。
だ、そうすると要は多分肩ね、骨ごと、骨つか、まあその腕だったりとかさ、
はい、
全部切断しなきゃいけなくなるから、うん、骨を削ればちょっと痛いけどみたいな。
へえ、すごいね、
うん、この時カンはお酒を飲みながらゴーを打っていたと言います。
え、この手術されてる時？
そうじゃないすごいね。
うん、本当かな。
お酒飲みながらさ、手術なんかされたらさ、血出っ放しだよね。
うん、そうだね。なんかさ、カウに関するさ、この手の逸話ってさ、なんかさ、スケールが変にでかいよね。
うん、でかすぎだよね。
でかすぎる。逆に迷惑だよね、手術の時お酒飲みながら。
本当だよ。それでさ、失敗したらさ、自分のせいなんだよ、
う
ん、きっと。
そうだよ、ね。
カナのせいなんだよ。その他に、五銀儀と呼ばれる動物の動きを取り入れた健康体操を考え、
はい、
人々の健康のためにみんなに教えていましたと。
五銀儀。
すごいね。
うん。
体操だってよ。
どんなだろう。
ラジオ体操みたいなもんかな。
ね、動物の動きって何動物だろう。
なんだろうね。
ヘビとかかな。
こうなんかヘビの運動みたいな感じとかさ、こうやってやったりとか。
はい。
なのかな、わかんないけどね。
うん、見てみたいですね。
見てみたいね。まあ、名医としてね、知られた方なんですけれども、うん、頭痛に悩まされてる曹操を診察した時に、うん、頭を切開して、病原を取り除かなければなりませんと話し、うん、曹操の怒りを買ってしまいます。
なんで怒るの？
そんなことやってられるかみたいな感じかしらね。
はい。
そのまま処刑されてしまったと。
ひどーい。
はい、そういうね。
そうなんだ。
そうなのですよ。
じゃあ何歳ぐらいで亡くなったのかな。
何歳ね、もうね、私の持ってるやつだと、あの、年、不詳って書いてあるのよね。
年齢不詳なんだ。
あの、生没年不詳。
ほんとだ。へー。でももしかしたらさ、未だにさ、その、加田先生の子孫とかがいるかもしれないよね。
あ、すごい、私の持ってるね、この本人、写真があるよ。肝は治療中、馬領、と酒を飲み肉を食らい碁を刺すって書いてあるそのなんつうの石像っつうのがある写真が、肩が治療してる写真。
ほんとだー。うわー、まあね、うん、嘘だとは思いますが伝説としてね、そういうのもあると、はい、
残ってるわけですよ。
はーい、
はーい。
そっか、まあでも私個人的に本当にね、加田先生は三国志の中でもかなり好みなキャラなので、
うん、はい、まあ息当選の中でね、
息当選の中で、そうそうそう。
だって一応さ、漫画とかに出てくるさ、ね、
うん、
三国志の加田先生、
うん、
おじいちゃんだからね。
え、
普通にじいちゃんだから。
あ、そうなんだ、
うん、
息当選以外では。
息当選大体はじいちゃんじゃない？
あ、そうなの。私、一気当選の中の加田先生が好き。
そう、そうなのね。
なんかあの、塩崎先生、ぜひですね、白府と加田先生をですね、
何？なんか、
くっつけてください。
どんな話だよ。
よろしくお願いします。
はい、まあ、
はい、
すごいね。欲望のままに生きてるよ、まじで。ということで、三国志教えてあげる、今回は名医、加田についてお話ししました。
はい。
それではここで一曲お聴きください。一気当選ドラゴンディスティニーオープニングテーマ曲です。かりゆきまいさんで、ハート&ソウル。
敵に壮絶、一度決めたら迷わない、涙溢れても気遣いたくても信じることをやめない。
よいよ我が手元に来たる。月券オブイエスケくじ引きアンバランス DVD 好評発売中。
買い買い買い、くじ& DVD は無条件で買い。
メディアファラリー。
来たー、会長が時の学校に行った、レイコだけ。
いよいよ我が手元に来たる。月券オブイエスケくじ引きアンバランス DVD 好評発売中。
買い買い買い、クジアン DVD は無条件で買い。
メディアファラリ
ー。はい、あっという間にお別れの時間になりました。
うん、まあ、新コーナーも始まってね、う
ん、ね、本当にあれなんですけど、うん、ねえねえ、なんかさ、中華街に行こうって話をさ、最近私めっきりしなくなったじゃない、うん、でもさ、中華街まで行かなくてもさ、またスタッフみんなでご飯食べに行きたいよね。
行きたいね。
なんかさ、うちのスタッフってさ、うん、美味しいもの屋さんをさ、やたらと教えてくれるじゃん。
うん、教えてはくれるね。
教えてはくれるんだけど、いつもさ、蛇の生殺しっていうかさ、うん、今日もね、あの収録が始まる前に、うん、いや、この店はすごいんですよと、うん、その全国のそのなんていうの、ランキングで1位に輝いた本当に美味しい店で、すごいんですよ浅野さん、ここです、ここ、じゃあ行きましょうかって言って収録スタジオに連れてこられた。だから、おいお前ちょっと待てと、なんだよと悔しがらせたいのかよと、うん、いう話なんですよ。
そうだね。
でしかもね、ランチやってるんですかねって言ったら、いやランチはやってないですね。じゃあ言うなと収録昼なんだからお昼にやってるところを教えてくれと思いました
ね。
はい、だからさ、でもさ、せっかくうちらもさ、うん、なんていうの、周りにさ、食べ物屋さんがいっぱいある、うん、ここそこはね、うん、やってるじゃない。だからさ、一回ぐらいさ、その美味しいランチを食べながらラジオ撮るのもテンション上がっていいんじゃないかなと思うんだ。
いいよね、
そういうの ね、
ね、
なんかいつもその美味しいんですよ話を聞かせるだけじゃなくてさ、
そうだね、
本当にお腹を満たさせてほしいよね。
そういうラジオもいいね。
いいね、
うん、
本当に
ね、
うん、私たちもいいトークしますよ。
そう、頑張る
よろしくお願いします
で、来週の放送では、
はい、
カウンと忖度戦うんだって。
おー、お楽しみに、どうなるか、
うん、どうなるか、
ぜひぜひチェックしてください。
見てください。
ということで、この番組へのご意見ご感想、そして新コーナーへの投稿など、皆さんからのメッセージをお待ちしてます。一騎当選ドラゴンディスティニー公式ホームページにある投稿フォームから送ってください。それではそろそろ終わりましょう。一騎当選を愛する投手たちに直、次回もこのラジオ番組をお聞きなさい。